1、全国ロービジョンセミナー。 IT 技術の進歩とともに、視覚障害者に寄り添い歩んできた日本視覚障害者職能開発センターの40年、その1。日本視覚障害者職能開発センターは、視覚障害者が一般の人とともに働くことを目指し、松井進次郎によって創設されました。その歴史をたどると、視覚障害者の仕事といえば三両と言われるほど、安間さんの仕事に就くことが多かった時代に、新たな職域を求め、カナタイプの普及と指導者養成事業を始めたという歴史にたどり着きます。利用者一人一人の意向を尊重しながら、訓練、支援を行い、視覚障害者の社会参加の促進を図ってきた日本視覚障害者職能開発センターは、今年、創立40周年を迎えました。そんなセンターの歴史を振り返るとともに、視覚障害者の働く可能性について考える、全国ロービジョンセミナー、技術の進歩と日本視覚障害者職能開発センターの40年が、同センター主催で9月26日に開催されました。セミナーでは、新型コロナウイルス感染防止のため、テレビウェブ会議ツール、ズームでのオンライン開催で、午前と午後の2部構成となりました。午前の部では3公演、午後の部では1公演、そして音声読み上げソフトユーザー3名が登壇し、視覚障害者の働く可能性を広げる ICT、その条件はをテーマにしたパネルディスカッションが開かれました。声の広場では、午前の部の3公演を10月号、11月号でお届けします。今回は神奈川県総合リハビリテーションセンター渡辺文治氏による講演1、IT 以前、カナタイプ、オプタコンを中心にをお送りいたします。
半世紀前、私が大学を卒業して就職をした頃、視覚障害どんな手段を使っていたのかっていうことでですね、今日お話しするのはカセットテープレコーダーとカナタイプライターとオプタコンの話、どれももうなくなってしまった、ほぼ使われることのなくなってしまったものですけれども、かなり世の中にとってはいろんな影響があったものだと思うので、その辺の話をさせていただきます。まずカセットテープレコーダーなんですけども、1966年にソニーが1号機を発売したっていうデータには出ています。1960年の後半ぐらいから日本のメーカーはカセットテープをいろんな形で売り出しています。で、日本展示図書館も1958年にはすでに録音図書の制作と貸し出しを始めているんですけれども、76年にオープンリールからカセットテープへ移行して、2011年には残念ながらサービスを終了しているということで、1999年にはデイジーの貸し出しを開始しているということで、カセットテープレコーダーっていうのはリハビリテーションをしている立場から言うと、とても使いやすいものだった、ほとんどの人が使えるという珍しいものですよね。そういう意味では訓練をする際の資料だとか時間割だとか、もちろんレクリエーションだとか音楽も使えますし、非常に汎用性のあるものであったということで、ただあまりにも当たり前のものでみんなが使っていたものなので、いつ頃からどういう形で使ってきたのか、そういうふうなことってのはほとんど報告されていないので、よくわからないままなくなってしまったという。でよく私たちは展示以前ということを言います。展示というのがあまりにも鑑定されたもので、それ以前に展示が始めされる以前にいろんなものが使われて考えられてたわけなんですけども、展示がとにかく圧倒的な勢いで世界に広まって、他のものがなくなっていく。で、展示っていうのは視覚障害者の文字としては読み書き両方ができる、ただ障害者なかなか展示にするとわからないっていう問題があります。で、墨字に関して、普通の文字に関してはそのままで読むことはできない、ただ書くことは可能なわけ で自分で書けるけれども確認が難しいというふうな問題があります。で、こういう普通文字、 炭火の処理っていうのは教育職務上極めて重要なものなので、それに対応するために今日お話しするカナタイプライターとオクタゴンというのが考え出されたんだと思います。まずカナタイプライターなんですけども、1973年に開所されましたけども、その頃コミュニケーション関係でやってたことっていうのは点字、あと普通の文字を書くこと、カセットテープレコーダー、カナタイプ、70年代の終わり頃からオクタゴン、あとは拡大読書機っていったものが、まあ、種目としてありました。キー配列なんですけども、皆さんパソコンを使いだと思うので、パソコンをよく見ていただくと、パソコンのキー配列のアルファベットのところに金文字がついた、ほぼ同じ配列になっているからです。日本には金文字会っていう団体があって、いろんな運動をされてたんですけども、視覚障害者のその金タイプの利用っていうのはいつ頃かっていうと、1926年小原さん、1936年本間先生なんかが大学で使用したっていうふうな記録があります。で、ここをお作りになった松井先生が1938年に大学受験に使ったというふうに書いてあります。で、卒論が1945年カナタイプで書いたというふうな記録があります。松井先生は皆さんご存知だと思いますけども、選手のために失明されて、1963年にここの前身って言っていいんですかね、日本盲人カナタイプ協会を設立されています。それで全国の視覚障害者を対象に無料貸し出し事業だとか、アイモータイプ仙台テレビ運動っていうのをされたんだと。で、1952年ようやく僕が生まれた頃ですけども、東京コミュールで指導を始められたということなんですね。63年にはこの生活訓練にカナタイプを導入したと。65年にはもう第1回の全国盲人カナタイプコンテストを開いた。すごく仕事の早い先生なんですが、カナタイプを広めるために指導者講習会っていうのを盛んに行っています。南はこれ沖縄ですね、これは北は北海道、これは東北大学で講習会をやった時の写真なんですけど、残念ながら僕はまだこの頃研究室に入ってないのでいないんですが、さっき触れた65年の第1回盲人カナタイプコンテスト、単語書き、単文速度書き、録音速記なんていう種目があったみたいなんです。第1回目からやってたかどうかは分かりません。そういう種目がありました。で、これは1980年の第14回のカナタイプコンテストなんですけども、この時にはオクタコムのデモンストレーションというのが行われています。で、生活訓練施設では、さっき言いましたように、1973年の開所の頃からカナタイプというのは訓練をしていました。担当者に聞いたら、1993年か94年頃まで訓練をしてたということで、残念ながらちょっと今こういう時期なので、実際に行って調べることができないので、はっきりしたことは分からないんですが、担当者の言うことだから多分90年代の初めまでは訓練をしていたということです。オクタコムが1970年代の終わり、80年頃に点字アクロの訓練が始まっています。でカナタイプはいろんな形で普及していきまして、国立東京視力センターに盲人録音タイピスト職業訓練課程っていうのが1968年に設置されています。でコンテストもずっとあったんですけども、1981年に競技大会の時にワープロの競技大会を同時にやったらしいんですけども、希望者がとても多くて、その後乗っ取られたような形になってなくなっていくっていうような流れになっているみたいです。ワープロ競技会というのは2005年まで続いたというふうに記録には残っています。カナタイプ競技会の方は95年で終了してますので、まあ、やっぱり90年代中頃ぐらいにはカナタイプというのが大体なくなっていた、そういうことのようです。まあ、ちなみにコミュニケーション関係の日常生活業務というのはカセットテープレコーダー、カナタイプで拡大読書機というものがありました。これがあったおかげで非常に普及したと言えると思います。で、まあ、カナタイプを使うことで墨字で発信するということはある程度可能になったんですけども、やはり漢字が使えない、で自分が打ったものがなかなか確認できない、もちろん慣れてくれば分かるっていうんですけど、それでもやっぱりトラブルはあるわけでして、そういう問題がありました。で1989年にはここのセンターでもカナタイプは廃止になってワープロに移行していた。でワープロパソコンの登場と同時に、まあ、役目を終えたというようなことのよう。 次はオクタコンの話なんですけども、オクタコンっていうのは盲人のために作られた携帯用の文字読み取り機っていうふうに当時のものには書いてある。でオプティカルツータクタイルコンバーターっていう頭文字からオクタコンっていう名前が付けられている。印刷された文字あるいは書いた文字でも綺麗なものに関しては振動する筋でその指で触って読むというふうな形の文字で、作ったのはスタンフォード大学のリンビル先生っていう方ですね。自分のお嬢さんのために開発されたということで、当初は部屋いっぱいになるぐらいの大きなものをテープレコーダーぐらいの大きさって言ってもこの会場の人は分かりますかねにまとめたもので、アメリカではスタンフォードの中にある TSI っていう会社が作って北米なんかでも販売を担当して、で日本ではキャノンが代理店になって普及に努めたということになります。まず値段なんですけども、1970年ですよ。当時日本円で131万円高いですよね。オクタコンツはかなり努力されたみたいなんで、50万円は切ってるんですけども、49万円ね、非常に高価なものでした。まあでもあの頃のあのオフィスコープっていう拡大読書機も多分70万とか80万とかしてたっていう記憶があるので、まあああいうものは非常に高かったわけですね。で今スライドに出てるあの手前にあるのがオクタコンですね。奥の方にはなくて色の機内なんですけども、まあ比較的コンパクトなもので、あの肩にぶら下げて持って歩けるっていうようなものになります。これオクタコン2ですね。さらにあの小型化して軽くなりました。これがあのカメラの部分なんですけども、これであの文字の上に置いてそれを滑らせていく形で読み取っていきます。で触地板っていうピンがたくさん植えられてるって言ったらいいんですかね。剣山の一つ一つの端に防御のためのこう穴を開けといて、それがこう下からこうようやく触れるぐらいに出てるっていうようなそんなようなイメージなんですが、で最初のものは6×24 で144本ありました。オクタコン2は 5×20 で100本になっています。これはあの訓練用のビジュアルディスプレイっていうものなんですけども、さっきのピン一本一本に一つ一つの明かりが対応しています。今 H っていう文字の最初の部分が出てるっていうのも、縦にずっとついてる明かりの部分が振動してるわけです。これがあのカメラを右に動かしていくと文字は左に流れていくという形で動いていく。これ H の終わりの方、最初に縦の線が出てきて横の線が出てきて縦の線で終わる。 A だったら斜めの線で上がっていって下がっていくっていう風な感じになります。どういう風な導入の経過だったかって言いますと、1970年リンビル博士が京都でオクタコンの報告をされたっていうことで、73年には TSI が制作したオクタコンっていう映画をここの盲人カナタ協会の主催で東京都心身障害者福祉センターで開催して、特殊教育総合研究所に小柳先生っていう先生がいらしたんですけども、小柳先生が TSI に実際に行かれて、リンビル先生の娘さんのキャンディ・リンビルっていうのが実際にその辺にある新聞だとか本を本当に読んでるっていうのを見て、これは使えるということで導入することに積極的になったみたいで、キャノンが1974年にダコンの事業が始められました。この頃ちょうど僕は大学で卒論を何しようかと思ってたので、オクタコンで卒論を書くことになりました。で71年にアメリカで発売が開始されて、74年には日本に導入された。で75年にはオクタコンティーチャーの養成講習会が始まり、で6年後の81年にはオクタコンティーチャーの協会っていうのが設立されました。同時にオクタコン国際セミナーっていうのがこの後10年ほど続くんですけども、ずっと行われました。ただ91年にはオクタコンティーチャーズ協会っていうのがオクタコンのティーチャーだけでは不十分だろうということで、IDA 視覚障害者情報機器アクセスサポート協会の略なんですかね、あの通称 IDA っていうんですけども、そういう組織に変わっています。74年には東北大学、東京教育大学、東京都心身障害者福祉センター、あとはここの日本カナダ協会、それと特殊教育総合研究所にオクタコンが購入されて研究が始まります。オクタコン導入はオクタコンティーチャーの養成とセットになっていく。何せあの難しいものなので時間がかかるんですね。養成講習会のやり方も作っていた TSI の方式に倣っていました。74年に TSI のオクタコントレーニングマネージャーのブルムラー夫人 が来日されて、講習会が開催されて、7名のティーチャーが誕生しました。でその後、そのメンバーなんかが中心に講師になって、1975年から講習会を開始して、養成に励んだわけです。養成講習会の日程なんですけど、大体1週間、日曜日の夕方に午後に集まって、いろんな説明を受けて、その後、6日間、びっしり訓練があるんです。でどういうテキストを使ったのかっていうことなんですが、最初はもちろんアメリカ製のものを使ってたんですけども、なんせアメリカのそのアルファベットだけでは具合が悪いので、日本語のテキストっていうのもいろいろ作られています。で、さっきオクタコン国際セミナーの開催っていう話をしましたけども、それがアイダス協会に変わって、アイダス協会が講習会から研修会をやるようになりました。で、オクタコン国際セミナーの代わりに、テクノユースセミナー、ワークテックっていうのが開かれて、その後にロービジョンセミナーっていう形で延々とこう続いてきてるわけです。内容を変えてますけど、でまあオクタコに関する論文等もあるんですけども、オクタコティーチャーズ協会の会長だった村中先生が1983年、そろそろオクタコが、危なくなってきた時期だと思うんですけども、オクタコの独自性必要性について言及した関東言がありまして、フォーマットに自由自在に対処する機能は当分他を持って変えがたいっていうふうに言ってたんですけども、まあその後10年経たずにほとんど使われなくなってしまったっていうような結果があります。でオクタコンっていうのは極めて有用なものであったって今でも思っている。で視覚障害関連のいろんな分野がその普及に努力を傾けてきました。残念ながら価格が非常に高い、訓練に時間がかかるといった問題があったんですけども、特にパソコン、ワープロっていうふうなものが出てきた時点でその流れに対抗できなかった。20世紀の最後を飾る情報機器って言ってもいいと思います。カセットテープ管理タイプオクタコンっていうのはそれぞれの時代では非常に有用な使えるものではあったんですけども、他に出てきたその便利な機械にとって代わられたっていうふうな流れだと思います。ただどんな過程でどんなものが開発されてきたのかっていうのを記録していくことっていうのは大事だと思うんですね。組織の改変だとか建物の建て替えということで古いものがどんどん捨てられています。うちにもカナタイプ実はなかったんですよ。でここもカナタイプ後ろにあるだけということ でオクタコンに関してもその残っているところは非常に少なくなっています。拡大読書機なんかもそうなんですけども、やっぱりどういう経過で作られてきてどんなことを考えてきたのかっていうのを残していく努力っていうのは必要なんじゃないかと思います。